月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました、月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員であるギャラトマユキです。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員であるギャラと滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
ありがとうございます。
今回2月号ということで、
はい、2021年2月号第55回です。
はい、55回。
はい、
まあ今年入って1ヶ月経ちまして、
はい、
映画ライブ始まったと思いきやまさかの
緊急事態宣言が
出ちゃいまして。
そうですね、
はい、じゃあ毎回恒例のお互い1ヶ月何を見たかちょっと報告しましょうということで、武田さん、この1ヶ月の映画ライブは、
実は1本なんです。
あ、じゃあ今回話す
今回話す1本だけなんで。
そうなんですよね、時間もね、
そうなん
です、東京に住んでるんですけど8時までなんですね。
そうです、だから8時スタートじゃないですか、8時終わりなんですよ。
だから滝沢さんお昼にねお仕事されてるからなかなか見に行く時間ないんですよ。
だから映画って2時間ぐらいありますけど、
はい、
6時スタートとかになると一番遅くて6時スタートくらいですよね。
もう会社出てバーって行かれても
隣が映画館だったっていう、
それだよね。も
うどうブーマーのコントか。
そうそうそう。じゃあちょっとなんか、
はい、
去年見た作品にちょっと言いそびれた、
あ、これ言いたいっていう
作品、
薬の神じゃないという作品
ですね。はいはい、
あの矢野さんがこのポッドキャストでも10月か11月号に話されてましたけれど、
オープニングでね、
はい、喋、はい、ってましたけど、あの見たんですよ、矢野さんに面白いよって言われて、
はい、
特におしまい気をつけてねって。あ、わかりましたわかりました、
はい、
ね、エンディングね気をつけられましょう、
はい、
ガード固めていったのに分かってたのにもうマスクがびしょびしょになるぐらい泣いちゃって
でこれクライマックスで、ね、
あれ
めちゃくちゃベタな演出なんですよね。
まさかね、それまでの積み重ねがすごい丁寧なんですよ。
そうそうそう。
そこで完全にやられるんですよ。
うん、
布石を打たれてるんですよ。もう外堀を埋められて、最後はもうその、もうボロ投げです。
ああ、そう。
それぐらいいい作品でしたね。本当に。まあ見てない方もね、こういうようなご時世なんで、あんまりね、映画館行けてないっていう方も多いと思うんですけど、多分そのうち配信とかになると思うので、その際はぜひぜひ見ていただければなと思います。
はい、
はい、というところで矢野さんは何本でしょうか。
僕2本。
はい、その中でも注目なのは、
ちょっと去年の作品で申し訳ないんですけど、アンダードッグ。あ、僕、それ、アメバルで全8話で、映画化も全後編やったんですけど、
はいはい、
僕、最初にアメバ版で全8話見て、
はい、
バーッと見て、で、タイミングが良かったんで、映画も
見て、あ、映画行ったんです
か。ほうほう、アンダードッグね、めちゃくちゃ良かったですね。
うん、
僕大好きな竹監督なんですけどね、
はい、
100円の声の。まあ、脚本も足立さんっていう100円の声チームなんですけど、もうね、本気が詰まった作品。
なんかあの、海外で見た方が、見てる方が、本物のボクサーと勘違いしてたって。
これね、僕も作り物だと知ってるじゃないですか。
はい。
あ、プロじゃないっていうこと分かってるじゃないですか。ボクシングシーンがあるんですけど、これどう撮ったのっていうぐらい、リアルすぎて、で、途中で作品を見てることを忘れちゃうんですよ。
へ
ぇ、普通に、試合見てるみたいな。おいおいおいおいおいおい、これ作品だと思って。それぐらい本気が詰まった作品なんですよ。で、その主人公が、落ちぶれたボクサーの主人公が、やっと本気になってからがすごく良くて、
うん、
今までその本気になってボクシングにやっと取り組むぞってなった瞬間に、ボクシング以外にも周りの私生活も微妙にちょっといい方に変わっていくんですよ。
うんうん、
その描写もね、素敵なんでね、このアンダードッグね、ぜひ見てください。ほんと素晴らしいね。はい、ということで、アメバでもありますので、次の話はぜひ見てください。ということで、さあ、今月はですね、今日、先ほど言った通り、緊急事態宣言のため、
はい、
僕がですね、ザ・スイッチという作品を取り上げるはずだったんですよ。それが公開延期になりまして、
はい、
僕は転校して日本映画を語ります。そして武田さんは、韓国映画の大作ですね。
はい。
さあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
今月の活動報告。このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで私滝沢からでございますが、
はい、
今回取り上げる映画一つ目は、
はい、
新幹線半島ファイナルステージ
スヨンでしたっけ。何か子供の名前。
ああ、
はいはいはい、前作の。なんかそんな名前でしたね。あ、スヨンでしたっけ？
そうですね、前回は。そうですね、多分スヨンであってます。
スヨン、
はい。
は
い。はい、あのさ、あれ前回は見たんですね。
あの、今月、ネットフリックスで見ました。やっと見ました。
今月から分かりました。はい、ということで、まずはですね、あらすじについて、あの、新幹線ハントのファイナルステージの方のあらすじ言いたいと思います。はい、パンデミックが半島を襲ってから4年後、香港に逃げ延びていた元軍人のジョンソクは、ある任務を遂行するために半島に戻ってくる。その任務とは、チームを組み、3日以内に大金が積まれたトラックを回収して、半島を脱出することだった。ウイルスにより凶暴化した人間たちから逃れ、順調にトラックを手に入れるジョンソクたち。しかし、突如として631部隊と呼ばれる民兵集団に襲われてしまう。
ゾンビ。
そうですね、はい、ゾンビ映画ですね。
ゾンビ映画ですね。
はい、そうですね。矢野さんね、先ほど言った通り、前作のファイナルエクスプレスは見られたというところで、はい、ちょっとね、今回それについても話していきたいと思います。はい、まずはですね、私、滝沢がですね、毎回のこの映画の一言コメント言いますけれども、はい、この映画、一言で言いますと、韓国版ゾンビもの×マッドマックス怒りのデスロードでございます。
はいはいはい。
はいはいはいはい。まずですね、この映画に対する私のスタンスを言っておきます。
スタンス？
はい。はい、私、今回の新幹線半島、うん、そんな好きじゃないです。
あ、今作が？
今作。
はいはい。
というか、見てて、少しがっかりしました。
あー、はいはいはい。
はい、それについても後々話していきたいと思います。はい、まずはですね、概要から話していきます。はい、はい、この作品ですね、2017年9月に公開されました、うん、新幹線ファイナルエクスペースの続編となってます。
はいはいはい。
で、続編と歌われてますけれども、うん、ぶっちゃけ続編になってません。
え？あの生き残った人たちが活躍するんじゃない
ですか？誰一人出ません。
あの二人は？
そうです。
へぇ、そうなんだ。
そうなんです。あの生き残った人たちは、いません。びっくりしました。
あそこが第一のがっかりポイント。
そうです。
はいはいはい。
はい。まあ、それについても話していくんですけど、うん、その、なのでですね、うん、ファイナルエクスプレスを見ないで、今回のファイナルステージの方を見てもですね、全然大丈夫な作りとなってます。これを続編と言っていいのかっていう問題が非常にありますけど。はいはい。で、見なくても大丈夫なんですけど、はい、新幹線ファイナルエクスプレスは大変面白いので、うん、皆さん絶対に見てください。
はいはい。
皆さん見ました？どうでした？見て。
いや、面白かったですよ。
面白かったですよね。
で、当時も話題になってたじゃないですか。
はいはいはい。
あ、だからすごく面白かったです。
うん、面白かった。私もそうなんですよ。うん、で、私もですね、今月その続編だと思ってるんで、もう一回見直さなきゃと思って、ファイナルエクスプレス見ました。はい。で、このタイミングで見直してすごく良かったなと思います。
俺もね、そう思ったんです。1月見て、これ今の状況じゃねえかっていうね。
いや、そういうことなんです。まずですね、それを抜いたとして、まず、その映画単体として見てね、まず構成が見事だなって思いましたね。
それ思った。
普通の暮らしから最初始まるんですよ。あの主人公はファンドマネージャーで、はいはいはい、でそこから普通の暮らしを送っていたんですけれども、うん、徐々にこの不穏な空気というのがですね、うん、漂い始めて、あそこですね、あの高層マンションのところになぜか大火事が起きてしまうというところですね、はいはい、からスタートするんですけど、でそこからですね、ある地点からもう戻ることができないっていう、まあ、まさにこれ電車と同じ構図ですよね、うん、出発してしまったら
バックができない、
ね、できないというところで、それと同じ構図なんですけど、うん、でそこからどんどんどんどんですね、あの非常にですね、もう危ない状況下に陥っていくっていう展開をこう丁寧に描かれてて、うん、もうすっごく見やすいんですよ。
はいはいはい。
で、映画って面白いなって思ったのが、公開当時に見た状況と今この2011年1月の状況が全く違うせいで、感想がですね、違うんですよ、私も。
はいはいはい。
例えばですね、この韓国版の題名がですね、プサン行きって言うんですよ、実は。
プサン行き。
はい、新幹線ファイナルエクスプレスっていうのは、これ、砲台なんですよ。
はいはい。
韓国版の題名では、プサン行きってなってる通りですね、この作品自体が、ソウル発プサン行きの KTX というですね、これ本当にある電車なんですけど、高速列車内で、起きる話なんですけれども、この列車内という密室空間で起きる人間模様、これもまあメインどころなんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
これがまさに、矢野さん言った通り、今じゃねえかよ、今じゃねえかよっていうか、先月、去年の、この緊急事態宣言以降の日本じゃねえかよっていう話ですよね。
だから、 感染した人をすごい嫌な目で見たりとか、
そうそうそうそう、
あいつ助けなくていいぞとかね、
そうそうそう、
あの格差社会も描いてるしね。
そうなんですよ。今、矢野さん言った通り、その、例えば主人公たちがゾンビの大群をすり抜けて、あの、ある地点からある地点に行きましたと。で、到着したらそこに待ってた人々が、お前ら、ゾンビウイルス、お前感染してんじゃねえだろうな、みたいなことで白い目でこう、猜疑心たっぷりに見ていくんですよね。もうほんとそれって、もう今ですよね。
今ですよね。
もう本当にそういうところとか、あとただ自分たちだけが助かろうというね、気持ちから、もうそういう気持ちをスタートして行動する奴らもいれば、あと自分に近しい人たち、近親者、だから家族とかも含めてなんですけど、が、このウイルスにかかってしまったことによって、もう胸を、もうなんか痛めるような、信じられないような状態、相手がね、状態になってしまったりっていうのを、こう見てしまったりとか、もう本当ね、そういうのがもうたっぷり描かれてるんですよ。
はいはいはい。
で、ゾンビ映画って、このゾンビ映画のパイオニアって言われる、そのジョージ・A・ロメロですね。そのジョージ・A・ロメロ作品がそうであるように、本来ゾンビ映画って、この社会を反映したっていうようなジャンルなんですね。
そうそうそう。
うん。で、コロナ禍で見ると、だからね、その社会性が出てるから、よりね、この実際の社会と合致して、こう見ててね、切迫感を非常に感じるんですよ。
あ、
だからね、この公開当初の2017年私見たんですけど、その時にはね、思っても見なかったような感情にね、
うん、
こう僕は感じましたね。
だから共感できるようになっちゃったってことね。
うんうん。
だから、その17年の時は普通のフィクション、ただのフィクションですだけど、いやこれ今の話じゃんってなっちゃった。
だから社会性が増したというかね。
そうそうそう。
うん。だから上映時間2時間あるんですけど、本当ね、あっという間に感じるほど引き込まれるんで、ぜひですね、まだ見てない方、で、まあこのね、コロナ禍の状況なんで、やっぱり実際にこう、近いものを見てしまうと、非常に心を痛めるって方いらっしゃると思うんですけど、そうじゃない方はぜひ見てほしいな。これと、あと、スティーブン・ソダーバーグ監督が2011年に作ったコンテージョン、この2つはね、ぜひ見てほしいなと思いました。
はいはい。
はい、ではですね、私ががっかりした理由について語っていきたいと思います。
今作もね。
はい、はい、そうです。ここからはネタバレありになりますので、すいませんが、10分ちょっとですね、飛ばしていただけるとありがたいです。はい、この映画で伝えようとしていること、つまり、新幹線半島の中で伝えようとしていることっていうのは、実はですね、すごくいいことなんですよ。っていうのは、新幹線ファイナルエクスプレスっていうのは、自己犠牲、まあ最後パパがね、
あ、
そう、自分は犠牲になることで最後ある二人を生き残らせることができたんですけど、今回はね、実は自己犠牲で終わるんじゃなくて、みんなで苦境を脱出しようよと、
お
っていう展開なんですね。
はいはい。
とか、あとはこの半島にね、行った時にすっごいディストピア世界なわけじゃないですか。それってつまりゾンビ化した社会の慣れの果てじゃないですか。あ、つまり社会が街や人をこう切り捨てた最悪の状況、
はい、
弱者とか、とかね、いろんな人たちを切り捨てた慣れの果てってのは、はい、こういう状態ですよっていうのを監督は映像で見せてくれたりとかして、もう主義主張ってのは、これしっかり込められてるなって感じなんですよ。ね、ここまで行くと、いや、がっかりないじゃんって思うじゃないですか。
はい、
ここからなんです。
お
ですね、やっぱりですね、冒頭一言コメントでも言った通り、ゾンビものをかけるマッドマックス怒りのデスロードなんですよ、この映画。
はいはいはい。
っていうのも、まあ一言、さらに一言で言うと、既視感のオンパレードです。
なるほど。はいはいはい。
これですね、ネットにあるスクリーンデイリー。というサイトに公開された監督のですね、ヨ・サンホさんのインタビューを見ますと、マッドマックス怒りのデスロードとか、あと漫画版のアキラと、漫画版のドラゴンヘッドから影響を受けているっていう風にあったんですけれども、はっきり言います。パクったというわけではないんですけど、もうその匂いがめちゃめちゃ感じるんですよ。
はいはいはい。
構図とか、その映像とか見てると、もう全くもってそれだよねっていうのを分かってる人から見ると、それなんですよ。もうそれの連続なんですよ。だから、シーンごとに見たら、結構テンションなんですよ。テンション上がるんですよ。けども、いざそれが一つに連なった時ね、韓国映画特有のですね、叙情性とか、感情的とか、感動的な演出がですね、 どんどん加わってきてですね、まあクライマックスに向けて演出型、
ああ、はい、
はい、そういうような、まあだから映画の構造上仕方ないんですよ。映画とかドラマってそのクライマックスに向けて
盛り上げていかない、
盛り上げていくっていうのは矢野さんもね、作品書かれてるか分かると思うんですけど、そういうので作ってほしいみたいな注文受けるじゃないですか。
受ける
とで、それがしかも上トークじゃないですか、
はい、
ね、それは分かると思うんですよ、うん、けどね、最初からそのマッドマックスだの、アキラだのっていうのがこうドーンドーンって来てるから、最初からの高い位置なんですよ、
はいはいはい、
テンションとかが、
はい、
でさらにそこからもっと高くなるんで、見てると、あ、胸焼けする、胸焼けする、みたいな。
ステーキ、ステーキ、カルビー、ギュダーン、みたいな。そうそうそう。デザートくるよ、野菜くるよ。
いやいや、待って、胃に来る、胃に来るって。そんな感じなんですよ。食傷気味になります。でね、だから、物語が終盤になればなるほど、え、最後どうなっちゃうの、これ、
うん、
っていう風にならない。
なるほど。もういいよ。
え、それよりかは、だから早く最後どうなるんですかみたいになっちゃうんですよ。で、それがですね、本当に描かれてるなっていうのを思うのが、物語の最後の方なんですけど、これ、主人公たちがですね、まあヘリコプターに乗り込もうとするシーンっていうのがあるんですけど、
はい、
その一連の展開とかが、まあもうご都合主義というかね、僕の中で。で、まあ物語の話になっちゃうんですけど、唯一の頼みであった、まあ船ですね。まあ船で、香港から韓国に来て、うん、で、トラックパクって、そのまま船に乗って、トラックごとに行って、脱出するっていう計画なんですけど、はいはいはい、その船が、ゾンビたちに襲われちゃって、出れなくなってしまったっていう終盤があるんですよ。で、脱出ができなくなっちゃいました。で、日の出が出てますと。で、矢野さんね、最初のエクスプレス見たと分かると思うけど、光と音に、ゾンビっていうのはこう反応するわけですよ。で、日の出が出てるってことは、ジョンソクたちに対してですね、気づかないわけがないと思うんですよ、僕の中で。
うん、
なんですけど、そこに気づかなかったりとか、あと、ヘリコプターで実は最後助けに行くんですけど、ヘリコプターって爆音します
よね。爆音します。サイレントなのがないですよね。
するじゃないですか。だったらその音に寄せられて、その音に敏感なゾンビたちってヘリコプターの方に行かないのかなとか、ね、そういうところがないんですよ。って嘘、俺すげえそこ引っかかってるって思いながら、感動のシーンがドーンってくるんですよ、
はい、
泣けないと思ってもうそういうところがね、目についてもう右肩下がりでワクワク感とかこのドキドキ感とかがしぼんでくんですよ。
はいはいはい、
本当そういう映画だったんですよ。で、ただこれだけ言いたい、
はい、
この映画いいところとして前作に勝るとも劣らない点が一つありまして、それが出演陣の演技です。
はいはいはい。
まあ、前回のね、ファイナルエクスプレスの主人公の、コンユはじめとして、妊婦役のね、チョン・ユミとか、
はい、
あと、娘さんね、天才子役のキム・スワンとか、そして、俺たちのマブリーこと、マトンソク、いましたね。最高ですね、丸太みたいな腕で。
はいはい、
そういう達者な方々多かったんですけど、今作もね、非常に達者な方々多くて、主人公の主人公演じた、カン・ドンウォンとか、うん、あと、イ・ジョンヒョン、イ・レ、イ・エンウォンっていう、この3人がですね、うん、母と娘っていう3人なんですけど、うん、この3人非常に素晴らしかったりとか、はいはい、とりわけね、この、新幹線半島の方は悪役が本当最高で、
うん、
それがですね、ファン・グンソを演じたキム・ミンジェとか、うん、ソ・タイ演じたク・ギョファンとか、
うん、
その二人がですね、非常に素晴らしい芝居をされてて、
はいはいはい、
それがね、あったおかげで私最後まで見ることができました。
なるほど。
もう最初から最後までね、この二人は本当に立ってたキャラ。
へー。
だからグイグイ引き寄せられた、いい二人ですね、
はい、
いい役者でした、うん。はい、まとめますとですね、ファイナルエクスプレスはすごく良かった分、
うん、
期待して見に行ったら、がっかりしてしまったと。
なるほど。
だからですね、多分前作見ないで見に行った方がいいです。
なるほど。多分ね、前作のテイストで行ってほしかったってことですね、多分ね。
もうそれもあるし、なんでこんなに、なんだろうな、マッドマックスだとか、うん、アキラとか、そのテイストをまみれというか、
うん、
それをちょっとなんか、変えてないんですよね。
なるほど。
だからそのままドーンなんですよ。
やりたいことをやっちゃったみたいな。
あ、これメロディーライン聞いた時に、あれ小室哲哉じゃねみたいな。
そうそう、
あ、なるほど。そのまんまじゃねみたいな。
お前のオリジナルを聞かせてくれよって言って。
だからそれこそ、マトリックス。
うん、
マトリックスも広角機動隊とかからもう影響めちゃめちゃ受けてるけど、うん、それをうまーいこと、あれミックスしてるじゃないですか。そうそうそう、
あのミックスがないんですよね、あの、うん、音楽で言ったところいい具合に、はい、それがなくてそのままドーンってきちゃってるからあれって
監督は
カバーですかみたいな
監督は楽しかったですよね。
うん、なんかねそういう感じだから私としてはその音楽でいいところのミクスチャーが来てたのに、うん、カバーが来ちゃったんですよ。
なるほど。
その、はい、その音源のまま来ちゃったんで、うん、あれってそれじゃないような気がするなーってね、なかなかがっかりした点です。だからさっき言った通りいい点としては役者陣が相変わらず最高なので、うん、韓国スター目当てで見に行ってもいいと思います。
あー、はいはい、
うん、そこはね保証できますね、うん、素晴らしい役者さんたくさんいました、うん、っていうところでヨ・サンホ監督、次回作に期待という感じで私は見ております。
はい、
はい、以上が滝沢の活動報告でした。2つ目は矢野さんですが、矢野さん何でしょうか。
さあ今回僕が紹介する作品はですね、
はい、
幽霊が見える男性が主人公のこちらの作品、
ほう、
織田無道です。
違います。
幽霊が見える主人公、男性主人公、
おじさんじゃないでしょ。
ええ、
あのでっかい数珠を首から下げてないでしょ。
あ、下げてなかったっす。
白装束みたいな着てないでしょ絶対。
織田無道さんじゃない。
絶対冷川が着ないやつだよ。冷川それ着たら俺びっくりだよ。
なんですかね。
違いますよ、三角窓の外側は夜ですよ。
あ、そっちか。
どう考えても
僕ちょっと生だらみちゃいましたね。
織
田無道さんよく出
てる。25年前。
ほぼで僕大好きだったんですけどね、織田無道さん面白かったのに。
成人の方わかんないよ。
わかんないですね、
新成人。
僕らがちっちゃい時でしたもんね。
そうですよ。
三角窓の外側夜ですね。
はい、でございます、はい、ではまずですね、あらすじ言いたいと思います、うん、書店で働く帝は幼い頃から幽霊が見える特異体質に悩まされていた。ある日書店に除霊師の冷川がやってきて、私といれば怖くなくなりますよの一言で、帝は冷川と共に除霊作業の仕事をすることに。そんな中二人は刑事の半沢から1年前に起きた連続殺人事件の捜査協力を持ちかけられる。二人はやがて遺体を発見するが、その遺体には呪いがかけられていたのだった。
では三角窓の外側より行ってみましょう、
はい、
ということで、オープニングでも説明した通り、本来ならザ・スイッチという作品を紹介するはずだったんですが、ちょっと延期になりまして、それの代わりとして、まあ、先月、今回の放送で話す作品を選ぶ際に、まあ、僕が第一候補で挙げたこちらの作品を、ちょっと感想を言わせていただきますということで、はい、で先月なぜこの作品を選んだかと言いますと、うんうん、まあ一番大きな理由は、平手友梨奈さんが出てるからで、僕、はい、平手友梨奈さん大好きなんですよ、はい、平手ちゃんで、僕はもう欅坂46がすごく好きで、ライブとかもめちゃめちゃ行ってる、
うん、
で平手ちゃんを僕すっごいいい席で間近で見てるんですよ。もうすごかった、そんなカリスマ性のすごい、そして演技力とか表現力が素晴らしい平手友梨奈さんが出るということで、三角窓の外側を夜を見たいと思いまして、今回ですねこれ、舞台挨拶ライブビューイング付きで僕見に行
って、
ライブビューイングですよ。
中継の、はい、すごいな。それこの作品のガチファンだと思いますよ。ガチファン以外で平手ちゃんメインで行ったのって多分少ないんじゃないですか。
でですね、これっていう原作が山下智子さんの原作なんですよね、
はい、
で僕、全く知らなくて。
嘘。あ、そうなんだ。
はい。本当に平手ちゃんが出るんだっていうことで見に行ったんですよ。
あ、そうね。しかも平手さんメインじゃないから、
そう
ゲストですからね。
主要キャストの中のな、
そうそうそう
そう、なんです
かね。メインは帝と平川ですからね。
そう。で、先に言っときますと、僕、今回の作品ね、先ほど言った通り、原作漫画を読んでないんですよ。
はい。
なので、今回の作品は、僕、予備知識も入れずに、原作も読まずに、見に行きました。
お、本当に、素で見に行った
ってこと、ね。そうだね。だから今回の感想は、本当に映画単体の感想と思ってください。
あ、はい、はいはい。
何も知らないやつが映画を見た、その感想だと思ってください。
うんうん、うん。
なので、その辺はちょっと了承を得て、今から話していきますね。これ、見に行く前の印象としてね、本当にあんまりそんなに予告編も見ずに、まあ、ポスターぐらいかな、見たの。予備知識を入れなかったんですけど、その見る前の僕の勝手な印象として、
はい、
なんか全世代が楽しめるような もうド派手なエンターテインメント作品だと思ってたんですね、うん、でポスターにもなんかミステリーエンターテインメントみたいな書いてあったから、はい、あそんな作品なんだろうなと思ったら印象が違いましたね。
え、違うんすか。
はい。なんか例えばエンターテインメント作品にするんだったらハラハラドキドキするような、
はい、
なんかファイナル新幹線みたいな、そのえ次どうなんどうなんのとか、
うん、
わド派手な演出だなとか、そういった作品だと思ったんですけど全然違くて、
へ
ー、例えばなんか幽霊が見えるっていう主人公なんですけど、幽霊が出てくるんですけど、まあエンターテインメント作品にするんだったら変に怖がらせたりしません？急に幽霊が出ました
と。あ、まあ、
で、幽霊出てくるシーンで、なんかね、僕の印象ですよ。怖がらせようとしてないんですよ。ただ見えるとか。変になんかそういうことしないんですよ。
へ
ぇー。なので、どういった作品かというと、
はい、
それよりエンターテインメントを振り切ったよりも、この作品ね、ワードとして呪いとかいうワードとか結構出てくるんですね。
うん、
それは、どういうことか言うと、まあ、我々が住んでる現実社会で、例えばいろんなケースあると思うんですけど、例えば親からだったりとか、学校の先生だったりとか、職場の人だったりとか、友達だったり、例えば SNS の書き込みだったり、そういった言葉の呪いとかあるじゃないですか。例えば、お前はダメな人間だとか。
ああ、はいはいはい。
親からめちゃめちゃ厳しく言ったら、お前何にもできねえなとか、その職場の上司から、お前こんなもできないのとか、そういった言葉って結構言われた人って、その言葉に一生苦しめられるというか、
うん、
本人は傷ついてないつもりでも、どっかではその言葉が何かを挑戦しようとしたとき、あ、俺ダメだから、挑戦しないっていこうっていう、そういった呪いのメタファーになってるんですね、今回の作品。その呪いっていう。で、映画の作品の中では呪いは本当に魔術のよね。その呪いで人を殺一瞬で殺せるとかいうのが出るんだけど、これは現実社会の人々の言葉、とか、そういったダメな人間っていう抑圧された人をメタファーだと思ってるんですね。だから、この物語って、そういったいろんな言葉とかに、勝手な人から言われた決めつけによって、抑圧された人類、人、抑圧された人物が、それを解き放つ作品なんですよ。それをものすごく丁寧に描いた、そういった人間ドラマになってます。だから、そこに丁寧に描いてるから、エンターテインメントに振り切った作品を期待した人は肩透かしをするかもしれない、
うん
うん、だからちょっと賛否両論ある作品なん
だ。なるほど。
だから今回そのそういうノリの作品なんだなってことなんですよ。だから僕は感想を言うけど、僕はどうだったか見た感想、
はい、
僕は面白かったです、
うん、
あ、こういう話なのねって、そのノリについてきた。あ、こういう人間ドラマだったんだねっていう。だから結構ね、この映画ね、ド派手じゃないんですよ。
あ、しっとりなんですね。
うん。だからそれよりも、ちゃんと丁寧に、その抑圧された人間が、その呪いを解き放つっていうことを、丁寧に丁寧に描いた人間ドラマになってて、僕は面白かったです。これがまず、一言の感想ね。
はい。
で、今回のこの作品ね、何が印象的かというと、なんかね、ビジュアル面がすっごくね、これ見た人は今日、なんかね、今まで見たことないような不思議な世界観なんですよ。
不思議。
なんかね、言葉にできないから、これ見て体験するのが一番なんですよね。だから、ね、その、なんか現実、めちゃくちゃ不思議な世界でもないし、なんか現実と不思議な世界の中間あたりを、右往左往してるような感じ。のビジュアルなんですよ。だからこそこれ映画館でぜひ見てほしいんですよ。
あ、なるほど。映像のクオリティが高い方が、
そうそう、大画面で見る方がその世界観に入るし、あと音も重要なんでぜひ見てほしいんで、その中途半端な、その中途半端っていう言い方ちょっと変に捉えてほしくないんだけど、その中善と悪の中間にいるような感覚の世界観をずっと描いてるんですね。
ほ
ー、これを例えばド派手な演出にしちゃうとまた違ってくるじゃないですか。
多分
どっちか完全懲悪になっちゃうじゃないですか、
う
ん、
ね、
じゃなくその中間あたりを僕は言ってるような、その世界観をすごく丁寧に描いてるから僕すごく好きだったんですよ。
半信半疑的な感じなんですね。
そうそうそうそう、だから物語もそうなんですよ。うわーって振り切れないし、でもこれなんかしっとりでもないし、みたいな。いや、でもちょっとミステリーだし、いや、人間ドラマだしとか、そういう中間をものすごくね、ブレずにいってるような感じがする。だから、乗れない人っていう 気持ちもすごくわかるんですよ。
ああ、だからそれこそ白か黒かでいつも見てるような方だとちょっと楽しめないかなと。
今回ちょっとジェットコースター乗りてえなって思った人は、あれみたいな。とか、ジェットコースターを期待してた人は、私とかしてくれるじゃないですか。うん、ぶっちゃけ言うなら全世代楽しめるんだったら、ジェットコースターもいいじゃないですか。
そうですね。う
ん、作品的に。あ、メリーゴーランドだったんだ、みたいな。そういった作品なんですかね。で、その中間をブレずに行ったのが、僕、すごく、あ、好印象だったんですよ。
ほー。
あ、すごいすごいすごい。あ、僕好き、みたいな。そういった作品なんですね。で、その中間あたりが、ビジュアル世界観だけじゃなく、登場人物もそうなんですよね。
そうなんですか。
例えば、岡田将生さん演じる、木屋川っていう、その除霊師のやつがいるんですね。
はい。
こいつが、いいやつなのか悪いやつなのか結構微妙なラインでずっと来るんですよ。
おー、いいですね。
で、その日高川がそんな感情をね表に出さないやつなので、うん、いつも沈着冷静みたいな、もうずっとなんかこいついいやつか悪いやつかのをすっごいで、それがね結構ねどうなのみたいな、こいつのあとねちょっとね見てる最中ちょっと思ったのは、日高川のあの能力がちょっと微妙なんですよね。はっきりしない。これは幽霊は見えてんのか、なんか相手の脳内、人の脳内、心の中に入る能力もあるし、はっきりしないんですよ。それがそこら辺がねちょっと微妙だったりするんですよ。え、こいつの能力なんだっけってことを感じちゃうんですよね。見てるこっちは。漫画読んでる人はもしかしたら一発で分かるかもしれないけど、僕見てる間はそんなに、あれこれってどういう能力の持ち主だったっけっていうことが結構続く場面があるんですよ。で、これはクライマックスに分かるんですよね。その、
あ、ネタバラシがあるんですね。
ネタバラシがあるから分かるんだけど、もう一つ言うと、日浦エリカっていう平手ゆりらさんが演じてる役があるんですね。平手ちゃんが演じてる日浦エリカ。こいつは呪いをかけるんですよ、いろんな。
あ、そういうキャラクター
で、ね、で人を殺すのタイプ、うん、で女子高生なんかそういう呪いでが、人の精神を分けるみたいな、そういったまあ悪なのか善なのかよくわからないんですよ。
はあ、
この日浦エリカが、でこの日浦エリカの立ち位置がね、僕はもうちょっとわかりやすくしても方が良かったんじゃないかなっていうのが映画見てる最中の印象ね、ものすごく。でこの日浦エリカが呪いをかけて人を殺すことを自分の意思だけでやってんのか、それとも誰かの指示でやってんのかがすっげー微妙なラインなんですよ。例えば、日浦エリカは自分の意思でこいつ殺しますって言って殺すんだけど、もうこいつ殺すっても包丁で殺すとかじゃなくて、なんか念を送ったら、もう勝手に相手がトラックに突っ込んだりして死ぬとか、そういう能力の持ち主なんですよ。で、日浦エリカが、自分の意思で殺すのかっていうのもあるし、このエリカの後で分かることなんだけど、宗教団体みたいな変な宗教団体に入ってるわけですね。その団体の手下なんですよ。
あ、はい。
日浦エリカが、うん。その宗教団体の上から言われてやってるっていう構図なんですよ。正直言うと。
はい。
でも、日浦エリカはその宗教にすっげえハマって殺してるのか、例えばずっと強制させられてるのかが、ちょっと微妙なんですよ。だから、
ね、
そう。で、クライマックスのクライマックスに、マックスにね、ある対決があるんだけど、その対決の前に、今から盛り上がるっていう時に、今回、日高川と、まぁ、子孫淳さん演じる帝っていうやつが、この日浦エリカを助けるんですよね。助けるために戦うみたいな。だから見てるこっちは、日浦エリカが悪いやつ殺してる場面も知ってるから、例えば、ものすごく宗教団体のトップからすげえ強制されて、お前呪い殺さないと、お前が死ぬぞとか、親殺すぞとか言われてやってんだったら、帝と日高が助ける理由がなんとなく乗れるじゃないですか。
はい、わかりますね。
でも、最後のクライマックスの前に日浦エリカに助けて戦うんだけど、こっち、それが微妙なんですよ、本当に。
あ、そういうような明確だったのはないんですね。
なんかね、なってるんだけど、なんかね、そこははっきりしないんですよ、正直言うと。いや、わかるよ。こいつ多分宗教団体に入って、その能力を変な大人から利用されてるのはわかるんだけど、でもこいつちょっと自分の意思で今殺そうとしたよねっていう場面を見ちゃうと、完全な なんて善じゃないじゃないですか。
うん、そうですね。人を殺してるわけですから。
そうそうそう。うん、じゃそれがね、はっきりしないまま描かれるから、クライマックスのその微妙なラインがあるんですよ。そのなんか、これ日浦絵梨香のために助ける戦ってんだけど、いやだからちょっともやっとするか、ずっともやっとするところがちょっと気になるんですよ、正直言うと。あのクライマックス、はい、ここがちょっともったいないなと思うんだけど、映画のねクライマックスの最後の最後ワンカットで、あ、このワンカットがあるからそんなにはっきり描かなかったのねってことがわかるわけ
よ。あー、なるほど、ちゃんと最後答え合わせをしてくれる。
答え合わせでもないんだけど、
あ、でもない、
あ、なるほど、これがあるから日浦絵梨香そんなにはっきり描かなかったのねって思うんだけど、でこのラストのラストが納得するんですよ、その作りとして。
ほう、
僕はね、
はいはいはい、
でこれ多分続編作りたいんだなってことが分かるんです
よ。なるほど。
はい、っていう、
そういうことか。
だからそこが合わないっていう人もすごくいるのは分かるし、でも僕は十分乗れたっていう話だから、賛否両論すごくあると思う。だから脇の人もいれば、よっしゃっていう人もいるけど、なんかね、いろんな感想を読むけど、めちゃくちゃ大絶賛っていう人はいないような感じです。
うん、
そういった作品なんですよ。だからこの映画ね、見終わったと何が残るかというと、うわ、不思議だな、みたいな。今でも自分の中ではモヤモヤするんですよ。
あ、消化しきれてない部分もあると。
なんか、あそこどうなったのかっていう、そういうモヤモヤで、モヤモヤではないんですよ。うわ、面白かったよね。でもなんかな、なんかふわふわしてるんですよ、今の状態。だから、続編お願いしますっていう。
続編希望なんですね。
やりたいんだろうなっていう
感じ。見えたんですね。
多分原作でこっから描くというのがあるけど、だからこそ、でもなんかね、もうちょっと面白くするためには、その日浦絵梨香もうちょっとわかりやすく映画にしてもよかったかなとは思うんだけど、本当にね、これね、見た人言う言葉が不思議な映画だったなっていう。結構、大作、渡辺エンターテインメントが結構、制作に作ってるんですけど、あ、結構珍しいパターンの作品だったなという思いじゃん。意外な作品で僕はちょっと面白かったし、見たい人はぜひ映画館で見てください。ということで今月の矢田の活動報告でした。
10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロ振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、というところでまずは先行高校の口じゃんけんからいきたいと思います。はい、最初はグーじゃんけんチョキ、
お
ー、あい、これチョキ、
あー、わかりました。
滝沢が先行でございます。
はい、
はい、というところで今回のですね、対象期間がですね、2021年1月29日から2020年の2月20日までです。はい、はい、矢野さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いします。ではまず一つ目、名もなき世界のエンドロール、
ラスト20分で何かがあるみたいです。
二つ目、花束みたいな恋をした、
須田くん。
三つ目、ヤクザと家族、
綾野1、綾野2、綾野3、綾野4、綾野5です。
4つ目、思い出写真、
古谷健二さんのお父さんが出てます。
5つ目、ダニエル、
ダニエル・カールさんじゃないですよ。
6つ目、哀愁シンデレラ、
土屋太鳳さん出てます。
7つ目、素晴らしき世界、
楽しいの、楽しくないの、オリンピック
8つ目、私は確信する、
してください。
9つ目、あの頃、
あ、いやいや。
そして10個目、藁にもすがる獣たち、
日本の小説が原作です。
はい、というところです。
はい、
さ、今回ツッコミのものが多い。
あ、あれですか。
あのさ、はい、もういい加減2021年ね、キリンが来る、終わりそうです。はい、その中でまだ言ってます。はい、いた点、
私が聞きたいのは
楽しいの？楽しくないの？オリンピックって。
それ
今年オリンピックイヤーですから、
ね、そうですけど、
はい、まあ、分かんないですけどね、まだね、やるかどうか。2019年の1月に言ったセリフですよ、多分それ。伊達の中で、はい。2年1ヶ月経ってます。
あ、でも、一番素晴らしい言葉じゃないですか。楽しいの？楽しくないの？が一番、
そうですね、
オリンピックの基準なのに、いろんな利権があるよねっていう。
そうそうそうそう。
そこにこだわってどうすんのっていう話で。
いや、もう本当そうですよね。
今、工藤官さんがね、俺の家族の話っていう作品。
俺の家の話。
あ、家の話か。俺の家の話めっちゃ面白いです。
あ、面白いです。TVer とかでね、ありますんで、ぜひ見てください。はい、うん、はい、あとの、綾野一、綾野二って何ですか？
これはもう、僕の知り合いの、綾野剛さんのモノマネされてる、皆さんご存知のディスカス早川さん。
知らないです、知らないです。皆さんご存知って
のは、
みんなですからね。
モノマネしてるものの一人
って。違う、入ってない、入ってない。
の、あのディスカス早川さんが、ネタ中にやる、あやの1、あやの2というのをちょっと継承させていただいて。
あ、継承、もう継承なんですね。
てかもう、あやの剛さんの作品を言うときはこれをちょっと使わせてもらう。リスペクトを褒めて。はい。
わかりました。はい。はい、というところで、それではですね、第3希望までそれぞれ決めていきましょう。
はい。
はい、滝沢の第1希望。
はい。
あの頃。
はい、ああいいですね。
はい。いや、これはね、今泉力也監督なんで、そりゃ見ますよ。
僕ね、予告編でね、僕、あやや。ドンピシャの
僕らね、そうでしたよね。
てか、大好きだったんですよ。
はい。
だからね、予告編で泣いた。
早い。はい。まだ見てからにしようね。はい。というところで、第1希望は、あの頃でございます。はい。はい、それで矢野さんの第1希望は何でしょうか？
ヤクザと家族。
ヤクザと家族来ましたね。
はい、なんかこれ新聞記者の、
ね。はい、そうですね。藤井監督の。
はい。
はい。予告私も見て面白そうですし、結構評判も、前評判もいいみたいなので、ぜひね、見たいですよね。はい、というところで、滝沢の第2希望いきたいと思います。花束みたいな恋をした。
はい、
行きましょう。
ああ、いいですね。坂本さんね。
はい。カルテットの、ね、制作チームらしいですね。
だから、一筋縄でいかない恋愛なんだろうな
って。そうなんですよ。私もね、予告見て、いや、予告超王道じゃないですか。
そうそうそう。だから俺らは、僕、坂本さん好きだから、
はい、
こんなんじゃねえだろ
う
と思ってるんですよ。
そうそうそう。俺もね、すごい疑心暗鬼。はい、ということで、第2希望は、花束みたいな恋をしたでした。矢野さんの第2希望は何でしょうか？
哀愁シンデレラ。
お、哀愁シンデレラ
です。なんかちょっと話題なんですよね。
そうですね。
これ、土屋太鳳さん本当は3回ぐらい断ったらしい。
あ、みたいですね。なんか、私もニュースで見ました。それでもやってほしいと、
うん。
けど、なんか確かに土屋太鳳ちゃんじゃなきゃちょっとしっくり来ないな、みたいな、そんな感じありますよね。うん、はい、ということで、滝沢の第3希望いきたいと思います。
はい。
私は確信スローします。
はい。実際あった話です。
はい、まあ、実際にあった話ですよね。フランスであった。なんで、結構評判もいいみたいなんで、ね、ぜひ、海外の映画ね、最近、うまいこと、この状況なんで、やってないんでね、ぜひ、邦画だけじゃなくて、洋画も見たいなと思いました。はい、ということで、矢野さんの第3希望は何でしょうか？
藁にもすがる獣たち。
お、出ました。
韓国ノワール。
出ましたね。これ当たったらの3ヶ月連続韓国ですよ。
あー、まあ、まあ上映作品がね、少ないっていうのもあるけど、まあいいじゃないですか、
韓国。はい、いいですね。まあね、韓国、今年もね、韓国映画、去年のパラサイトから始まって、すごくいい流れではありますよね。
はい。
はい、というところで、おさらいでございます。
はい。
1枠目、あの頃。
ミキティ
ー!2枠目、ヤクザと家族。
ディスカス早川さん、ちょっと連絡ください。
3枠目、花束みたいな恋をした。
僕、坂本さん大好きです。
4枠目、哀愁シンデレラ。
土屋太鳳ちゃん、元コーチメンバーです。
5枠目、私は確信する。
もう実際の話ですからね、これ。
そして6枠目、藁にもすがる獣たち。
韓国のワール。
はい、というところでございますよ。はい、
じゃあ、関田さんから。
そう、土屋太鳳ちゃん、元コーチメンバーだ
った、はい。そうですよ。
懐かしい。はい、今となっちゃ懐かしいな。それでは、いきますよ。
はい、
サイコロタイムでございます。
うん、
滝沢のレッツサイコロだ花束みたいな恋をした。
来ました。坂本さん作品初めてですね。
ほー。恋愛映画ですね。
久しぶりに。行きます。
はい、というところで3が出たら振り直しでございます。矢野さんのレッツ最高タイム !3!
じゃあ、
ということで振り直しです。もう一回レッツ最高タイム
!5!
私は
マジかよ。はい、行きましょう。
来ましたね。おー、そうでございますか。ということで、エンディングでございます。
さあね、まあちょっと気 緊急事態宣言がまあこの収録時代まあどうなるかわかんないし、また延期になっちゃうかもしれませんけど、まあ見れる範囲で、もしね、健康になったら申し訳ないということで、でも、たいと思います。
はい、というところですね、来月2月号のですね、私滝沢がですね、感想を言うのが1月29日金曜日公開、まあ言ってますね、花束みたいな恋をした。そして矢野さんは、2月12日金曜日公開の私は確信するでございます。
さあ、ということで、来月もぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
以上、月刊映画感想部、ポッ